交通事故によって人を死なせてしまうようなことがあります。とっさに発した一言が愛する大切な人を深く傷つけてしまうこともあります。私たちいろんな失敗をする中で取り返しのつかない大失敗をすることさえあります。しかしそれでも主イエスをよみがえらせた神様の力がそのような大失敗をも覆ってくださるのです。先週に引き続いて、エルサレムの神殿、美しい門、美門で、施しを請うていた男性の奇跡に関するお話をさせていただきます。この物乞いですけれども、前を通りかかった使徒ペテロに言われました。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。男性は素直に従うと、なんと立ち上がって歩けるようになったのでした。そして踊り上がって神殿の境内にペテロ、ヨハネと共に入り、神様を賛美したのでした。天空を突き抜けるような大きな喜びに満たされて、男性は神様を賛美しました。その男性のことは神殿に来るほとんどの人たちが知っていたものですから、この不思議な出来事にエルサレムの民衆は我を忘れるほど驚いて、ペトロとヨハネ、そしてその男性のいるところに一斉に民衆が集まってきました。ペトロは聖霊に満たされて、すかさずこの機会を捉えて主イエスについて、また神の国について解き明かしを始めました。記録には残っていませんけれども、ヨハネも同様に語りました。そしてその結果、多くの人々がイエス様を受け入れ信じて命を得ました。男性だけでも5000人が信仰に入ったと4章の冒頭に記されています。でこの人々は最初はペテロとヨハネが自分たちの力で、また信心の力でこの奇跡を行ったのではないかというふうに考えて、二人をじっと不思議な眼差しで見つめていたのですけれども、実際に奇跡を起こされてくださったのは目に見えるこの二人ではなくて、目に見えない癒し主である主イエスだったのです。民衆には神様は見えませんでした。それで立ち上がって歩きなさいと言ったペテロ、そして同行者のヨハネを見つめていたのでした。奇跡が起きるのは人間の国の話ではなくて神の国の話です。主イエスはすでに天に昇られて、人の目には見えなくなっていました。神の国も私たちの目に見えるものではありません。ですからイエス様を知った人、真理である主イエスを知った人は、つまり私たちは周りの方々にその主イエスについて、目に見えない方について語らなければ、周りの人たちはどうしてそういうことが起こるのかわからないわけです。祝福を授けているのは人ではなく神である、復活された主イエスであるということは、私たちが説明しなければ周りの人たちは気づくことができないのです。 解き明かしてくれる人がいなければ、神の国について私たちの周りの人たちは知ることができないのです。癒しについてだけではありません。私たちがお金を稼ぐということに関しても、実は神様が私たちに力をくださったからできるようになっているものです。申命記、旧約聖書の295ページになりますけれども、申命記8章17節18節には次のように書かれています。あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。私たちにも人々から注目されるような機会が、ペテロやヨハネと同じように到来することが、そういう機会が与えられることがあります。どうして自分に素晴らしいことが起こったのか尋ねられる時があります。その時、イエス様がしてくださったから証ししているでしょうか。先に目を開かれて神の国を知った私たちは、それを証しする責任があります。私たちはイエス様のセールスマンなんです。イエス様を売り込まなければ、周りの人たちはなぜ素晴らしいこと、祝福が私たちに望んだのかわからないものなのです。周りの人たちは悪い霊の影響を私たちより強く受けて、本当のところがわからなくなってしまっているのです。私たちがもし万物の支配者であるイエス様、癒し主であるイエス様を売り込むのであれば、周りの人たちに対する悪い霊の影響も薄まり、神の祝福が広がっていくようになります。私たちはサタン、悪霊サタンが嫌がることをすることによって、御国の使者としての、永遠の御国の祭司としての働きを果たしていくことができます。美しい門、美門での奇跡に続く説教で、ペテロはユダヤ人が取り返しのつかない大失敗を犯してしまったことに触れます。昔の預言者が語っていた、先祖から語り伝えられてきた救い主メシアを、ユダヤ人が待ちに待った救い主メシアを、なんと自分たちの手で殺めてしまったという大失敗についてでした。メシアは命の導き手です。この方がいらっしゃらなければ私たちは永遠の命を得ることができません。そしてその方をピラトは罪がないというふうに分かっていました。ローマ総督ピラトはこの方を釈放しようとあらかじめ決めていたのにもかかわらず、ユダヤ人は、神様に選ばれ愛され育てられてきたユダヤ人は、この方を殺せと、十字架にかけて殺せと叫び騒いでしまったのです。ユダヤ人は総督ピラトの面前で、聖なる方、正しい方、救い主を拒んで、かえって人殺し、極悪人バラバを釈放するように要求してしまいました。ユダヤ人にとって天地を作られた神様がは栄光に包まれた存在、近寄りがたい存在、恐ろしくて高貴で恐ろしい、極めて清い、自分たちは近づけない、そういう存在だったので、目に見えた救い主というのが貧しい大工の息子、イケメンでもないし光ってもないし、なんとエルサレムの言葉ではなくて 田舎の方言で話しているし、とてもその方が自分たちのメシアとは思えなかった。その上エルサレムのユダヤ人宗教指導者たちはこぞって彼のことを嫌い、嫉妬し、殺したいと思っている。そういう状況の中で彼らは無知のゆえに誤った判断を下してしまいました。この世の支配者が権力を振り回して偉そうに振る舞っているにもかかわるのに対して、この方イエス様は身を低くして全く偉い人物に見えてこなかった。そしてさらに、救い主であれば自分たちの国を立て直してくれる、憎き支配者ローマを追っ払ってくれる、そんなふうに期待していたものですから、無残にも鞭打たれた血みどろの姿で現れたイエス様、救い主に対して十字架につけろと言ってしまったのでした。昔の預言者たちが予告、その到来を予告していた救い主を自分たちの手で殺害する大失敗、取り返しのつかない大失敗をユダヤ人はしてしまいました。しかしそんなユダヤ人に対して天地を作られた神様は、反省して帰ってきなさいという優しい言葉をかけてくださっています。神様の愛情は私たち人間の感覚、常識を超えてはるかに大きいものです。本文17節以降、ペトロはこのように語っています。ところで兄弟たち、あなた方があんなことをしてしまったのは、指導者たちと同様に無知のためであったと私には分かっています。しかし神はすべての預言者の口を通して予告しておられたように、おられるように、おられたメシアの苦しみを、ごめんなさい、予告しておられたメシアの苦しみをこのようにして実現なさったのです。だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさい。悔い改めて立ち返りなさい。反省して神のもとに帰っていけば、大失敗の罪を許してもらえるから、取り返しのつかない失敗を消し去ってくださるから、とペテロは語りました。ここに神様の大きな愛があります。一人息子を殺した犯人を許してくださる、それが神の愛だというのです。ルカの福音書15章について、振り返ってみたいと思います。新約聖書の139ページになりますけれども、放蕩息子のたとえという有名な話が出てきます。親がまだ生きているうちに息子は親に対して相続財産を要求してしまいます。何日も経たないうちに息子はそれを現金に変えて遠い国に旅立ちました。そして飲めや歌えや放蕩の限りを尽くして、なんと無一文になってしまいます。食べ物にほどかいた息子が反省して父のもとに帰ってくると、父は宴会を開いて息子のことを喜び迎えたのです。財産を食いつぶした愚かな息子の帰りを喜ぶ、人間的に見たら本当にバカな親だと思われますけれども、そのバカな親というのが神様ご自身だというのです。取り返しのつかない大失敗を犯してしまった、そういう人間たちを神は放蕩息子を喜び迎える親のように喜んで許して迎えてくださる、そこに大きな愛、私たちから見て涙があるのです。失敗者を受け止めて愛し生かして再び用いる、そういう大きな度量が私たちにはないけれども神様にはあるのです。ユダヤ人を許すというのは並大抵のことでは なかったと思います。でどうしてそんなことが神様にできるのかというと、一つの秘密があります。これは公開されている誰でも知っている秘密ですけれども、人類の罪を帳消しにするために苦しんで死なれた救い主を足掛け3日の後神様が復活させるという秘密です。蘇らせた。それによって神様はその殺人者であるユダヤ人を許したのです。救い主の十字架の刑というのは苦しみや死で、そしてまた呪いによって終わってしまうものではなかったのです。神によって命与えられ、全世界の支配者として君臨するという新たな働きをその救い主はよみがえった後に、することになります。それによって殺人を犯したユダヤ人が許されていくのです。私たちは交通事故で誤って人を死に至らしてしまうということがあります。とっさに発した一言が愛する大切な人、もしくは仕事の取引相手、職場の上司を深く傷つけてしまうこともあります。もしくは自分がはらんだ子を自分の判断で下ろしてしまうことさえあります。取り返しのつかない失敗を犯してしまうことがあるのです。でそんなふうになると、私たち自分たちの知恵では失敗の罪がずしりと肩に、かかって呪われて人生が終わるのではないかと思ってしまいます。しかしところが、天地創造の神は救い主キリストをよみがえらせたその力で私たちの罪をも覆ってくださるのです。救い主の復活、それは神様の人類に対するプレゼントだったのです。救い主をよみがえらせた神の力が足の不自由な物乞いを完全に癒し歩けるようにさせました。救い主をよみがえらせた神の力がメシアを殺害したユダヤ人を許し祝福したのです。そして5000人がその日だけでも、男だけで5000人が救われた、命を得たのです。救い主をよみがえらせた神の力が失敗のゆえに呪われていた私たち自身をも解放し命をくださるのです。救い主をよみがえらせた神の力が反省して神に立ち返る者を清き全き者に変えてくださるのです。そして復活された主イエスご自身はあたかも水戸黄門となって私たちの前を進んでくださいます。復活された主イエスが弁護士となって私たちを守り、医師となって私たちを癒してくださいます。復活された主イエスが命との道となって私たちを導いて、永遠の御国に至って私たちを祝福してくださいます。復活された主イエスは神様からの私たちに対する大きな大きなプレゼントだったのです。放蕩息子が反省して父のもとに帰り祝福されたように、私たちも反省して神のもとに帰るとき大きな祝福を受けることになります。人は死んで終わりではありません。失敗して呪われて終わりでもありません。取り返しのつかない大失敗を犯す私たちを神様が許し、救い主を復活させたその力によって私たちを祝福し用いてくださるのです。地上のあらゆる出来事は神様の計画のうちにあります。その麗しい神様のご支配から漏れ出るものはないのです。さて、使徒ペテロはその説教の後半で 救い主の再臨について触れています。再臨とは何かというと、天に昇られた、使徒言行録一章で天に昇られたイエス様が定められた時に帰ってくることを指しています。この地上が天地創造によって始まったのであれば、地上には終わりがあるはずです。でその終わりというのが救い主の再臨によって起こる、その時を楽しみにして生きていこうということをペテロは語っています。本文20節21節、次のようにあります。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。こうして主のもとから慰めの時が訪れ、主はあなた方のために前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださるのです。このイエスは神が聖なる預言者たちの口を通して昔から語られた万物が新しくなるその時まで必ず天にとどまることになっています。冒頭に慰めの時と書かれています。慰め、それは元の言葉では気温が高くて暑い時に、冷やして元気を取り戻させてくれるという意味で書かれています。そういう神の時を指して慰めの時と言っていますが、主イエスを信じると罪許されて心は軽やかになるものの、主イエスを信じると神様の愛を感じるがゆえに周りの人たちを助けるようになっていくものです。苦労がかえって増える、そういうクリスチャンライフを送るようになるものです。信じていなければ自分さえ良ければということで周りの人を助けない、軽く考える表面的な生き方をしてしまうものですけれども、イエス様信じると、この愛情を誰かに分かち合いたい、そして周りの辛い思いしている人たちを励ましたいというふうに思うようになるものですから、人生がかえって苦しくなることがあります。周りの人の困難を背負い込んでしまうことがあります。共に苦しみを担うと喜びは増えますけれども、苦労も増える。しかしその苦労というのはイエス様が帰ってきた時に終わるんだよ、慰めに変わるんだよということをペテロはこう短く私たちに教えてくれているのです。主は前もって決めておられたメシアであるイエスを使わしてくださる、その再臨の時に苦労の多かった生涯が必ず慰めの時に変えられるから、周りの人たちの重荷を背負って暑くて辛かったかもしれないけれども、その時その熱を冷ましてくれて元気を回復させてくださるんだよというふうにペテロは語っています。そしてその時にさらに万物が新しくなる、全被造物が神の呪いから解き放たれるともペテロは教えてくれています。創世記の昔を振り返りますと、創世記3章ですけれども、神様の呪いによってパンやご飯を得ようとして働く農夫の邪魔をする雑草が神の呪いによって生えるようになったと記されています。さらに害虫や病気が作物を襲うので農作業は非常な困難を伴います。しかし万物が新しくなるときにはもう雑草が生えることはありません。害虫が稲を食べることも、病気が小麦をダメにすることもありません。種をまけば100倍1000倍といった収穫がまいた途端に約束される、そういう世界がやってきます。そしてそこには死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、 墓がない世界、そういう世界がやってきます。人間は完全になって永遠に生きるようになり、他人に嫌がらせをすることもなく、嘘も偽りもない、そういう世界がやってきます。動物さえ変えられます。そこでは狼は子羊と共に宿るようになります。牛も熊も共に草をはむようになります。そして血のみ子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れるようになります。今私たちの生きているこの世の中では、家を建てると40年もすれば新しく建て替えなければいけない、そういう地上のものは朽ち果てるようなものですけれども、万物が新しくなるとき、家も道路も永遠のものになっていきます。死んだ後の世界、永遠の御国は、私たち信仰者にとって大いなる恵みの時となるのです。しかしその主イエスの再臨、万物が新しくなるまでの間は、主イエスは必ず天にとどまることになっています。私たちの目に見えないところで、復活の主イエスは働いていらっしゃるのです。御子拷問となって私たちの前を進み、弁護士となって私たちを守り、医者となって私たちを癒してくださいます。命の道となって私たちを導いてくださいます。しかしそのことは神様を知らない人たちには見えないのです。私たちは機会を捉えてそのイエス様を証ししていこうと思います。イエス様は、そして神様は、私たちは犯した取り返しのつかない罪をも覆ってくださいます。そして、天にとどまるイエスが定められた時に戻ってこられる、そういう時が来ます。その時すべてが新しくされて、私たちには慰めが、大いなる慰めがやってきます。復活の主イエスは人類に対する神様のプレゼントだったのです。この方を信頼すれば決して裏切られることはありません。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。復活の主イエスが私たちにプレゼントとして与えられました。この方を信頼すれば取り返しのつかない大失敗をも覆ってくださり、私たちの罪が許され、私たちは清き全きものと変えられることになります。こんな大きな祝福に心からお礼申し上げます。どうぞこのように人々を悪の道から神の祝福に立ち返らせるように、私たちにイエス様を証しする務めを果たさせてください。このゴールデンウィーク期間中、友人、親戚、近所の方々にどうして私たちに素晴らしいことが起こるのか、機会を捉えて話をさせてください。どうぞペンテコステに注がれる聖霊なる神様の力が私たちに宿り、私たちを大胆に語るものに変えさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。